こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。60分でわかる EC ビジネスのための法律超入門は、小野智弘による EC サイト運営者向けの法律入門書である。技術評論者の60分でわかるシリーズらしく、専門書のように条文を細かく追うのではなく、ネットショップや D2C モール出店、越境 EC を運営する際に問題になりやすい法的論点を短時間で俯瞰できる構成をとる。対象は法務部門の専門家よりも、販売者、EC 担当者、ウェブディレクター、事業立ち上げ担当者など、日々の運営判断で法律リスクに直面する実務者である、景品表示法、特定商取引法、消費者契約法、電子契約、資金決済、個人情報保護、海外販売までを扱い、広告、注文返品、定期購入、データ利用といった現場の行為に法律を結びつけて理解させる点に目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、EC 運営に関係する法律を業務フロー単位で整理する設計。本書の中心的な価値は、 EC ビジネスに関係する法律を個別の法律名だけでなく、実際の運営フローに沿って整理している点にある。 EC では商品ページを作る段階では、景品表示法や薬機法的な表示リスクが問題になり、注文を受ける段階では電子契約や特定商取引法上の表示が関係し、購入後には返品キャンセル、受け取り拒否、定期購入の解約条件がトラブルになりやすい。さらに会員登録やメール配信、アクセス解析では個人情報保護法が関わり、ポイントや前払式の仕組みを設ければ資金決済法も無視できない。本書はこうした領域を一冊で概観させるため、読者は自社の EC サイトのどこに法的注意点が潜んでいるかを見つけやすい。法律ごとに縦割りで学ぶのではなく、広告から契約履行、顧客対応、データ管理までを横断的に見る構成が、初心者にとって実務への接続を容易にしている。次に、広告表示規制を売れる表現と違法リスクの境界として扱う。 EC では商品を直接手に取れないため、広告表示や商品説明の影響が大きく、過剰な表現は売上を伸ばす一方で法的リスクを高める。本書は景品表示法を中心に、優良誤認や有利誤認、根拠の弱い NOP1 表示、機能性や効果を強調する表示、口コミやレビュー、アフィリエイト広告などを実務上の注意点として扱う。重要なのは、違法表示が単に広告担当者の表現ミスではなく、事業者の信用、行政処分、返金対応、販売停止に直結しうる点である。例えば第三者の投稿や提携先の広告であっても、自社の販売促進に組み込まれていれば無関係とは言い切れない。本書は表示内容に客観的な根拠があるか、消費者が誤解しないか、条件や例外が見えやすく示されているかという観点を示すことで、マーケティング表現を法務の言葉に置き換えて検討する視点を与えている。さらに、注文成立、キャンセル、返品、定期購入をトラブル予防の仕組みとして考える。 EC の紛争は商品そのものよりも、いつ契約が成立したのか、返品できるのか、定期購入をいつ解約できるのかといった手続きの認識違いから生じることが多い。本書は EC 取引成立のタイミング、注文確認画面、申し込み内容の確認、利用規約、特定商取引法に基づく表示などを、消費者との合意を明確にするための仕組みとして説明している。特に定期購入では初回価格だけを強調し、継続回数、総額、解約条件が分かりにくいと消費者トラブルや行政上の問題に発展しやすい。返品や受け取り拒否についても、事後対応だけでなく、あらかじめ表示し、問い合わせ動線を整え、顧客が誤解しない販売画面を設計することが重要になる。本書の実務的な強みは、法律を守ることを単なる禁止事項の羅列ではなく、購入前後の情報設計、顧客対応、社内運用ルールの整備として捉えている点にある。そして、利用規約とプライバシーポリシーをサイト運営の基盤文書として位置づける。本書は、EC サイト向けの利用規約とプライバシーポリシーの重要性を、単なる形式的な掲載物ではなく、事業者と顧客の関係を安定させる基盤文書として位置づけている。利用規約は、会員登録、禁止行為、注文直視、返品ポイント、知的財産、免責、サービス停止などを整理し、予期しないトラブルが起きた際の判断基準になる。一方、プライバシーポリシーは、個人情報の取得目的、利用範囲、第三者提供を委託、問い合わせ先などを明確にし、データを扱う EC 事業者への信頼を支える。近年の EC では、購入履歴、閲覧履歴、メール配信、広告配信、決済所、多くの顧客データが運営に組み込まれるため、法令遵守と顧客説明は切り離せない。本書がひな形の活用にも触れている点は、初心者がゼロから文書を作る負担を下げる一方で、自社の販売形態に合わせた調整の必要性を意識させる。最後に、越境 EC を国内法だけでは完結しない複合リスクとして捉える。越境 EC に関する章は、 本書の入門書としての幅を広げている。海外販売では日本国内の特定商取引法や景品表示法だけでなく、販売先国の消費者保護規制、広告規制、税制関税、個人情報保護、決済セキュリティ、商標権などが問題になる。国内向けの販売ページを翻訳して海外に売るだけでは、現地の返品ルール、年齢制限、再販許可、表示義務、マーケティング規制に対応できない可能性がある。特に EU や米国の個人情報保護規制は日本企業にも影響する場合があり、データの取得や移転を慎重に考える必要がある。本書は越境 EC の専門書ではないが、海外展開を検討する読者に事前調査すべき論点の一覧を与える役割を果たす。これにより海外販売を成長機会として見るだけでなく、国ごとの制度差を織り込んだ事業設計が必要であることを理解できる。結論として、本書は EC ビジネスを始める個人事業主、ネットショップ担当者、 D2C ブランドの運営者、ウェブ制作会社のディレクター、モール出店を管理する事業部門に向いている。法務の専門家が詳細な解釈を調べる本ではなく、現場担当者が広告商品ページ、注文画面、返品対応、定期購入、個人情報、海外販売のどこで立ち止まるべきかを把握するための実務的な入り口である。読むことで法律名を暗記するよりも自社サイトの画面表示や運用ルールを点検する視点が得られる。類書の中には EC 運営全般やマーケティング手法を広く扱うもの、あるいは法律を条文中心に解説するものがあるが、本書はその中間に位置する。短時間で読めるコンパクトさを保ちながら、景品表示法、特定商取引法、消費者契約、個人情報、越境 EC までを実務斜面に接続している点が特徴である。深い法的判断には専門家相談が必要だが、問題を早期に発見し社内で論点化するための共通言語を作る本として有用である。ご支援いただける場合は、小野智博ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。